ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんばんは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めていきたいと思います。今日もミカさんとお話しするんですけれども、ちょっと久しぶりに恋愛系ポッドキャストらしく、なんか本当の意味で魅力的な、あの女性というか本質的な男性を求めるんであれば、どういうふうに自分自身をこう成熟させていかなければいけないのかみたいなことをなんかお話ししたいなと思っていて、大人の恋愛ですね。
そうですね、なんかそのやっぱりあのリスナーさんの中にも私も含めて、あの大人と言われる世代の女性もなんかいらっしゃるのかなと思っていて、
すごい多いんですよ。
でしょう、なんか知的な人が、あのエリーさんのポッドキャストリスナーさんってなんか多いんじゃない、キャリアもお持ちの方とか。
そう、あの実際に、読書会とか、あとは、時々やるセミナーとかで、あの参加してくださる方しか実際のリアルなリスナーさんっていうのはお会いしたことがないんだけれども、本当にね、あのキャリア系の女性、あとは高学歴女性っていうのすごく多くて、でなんかやっぱりその理由の一つとしては、私ってなんかバクッとしたことをすごく論理立てて話すじゃないですか、だからまあそういう、思考のある方々に、なんだろう、響きやすいっていうのがあるのかなと思うんですけれども、そうだから、あの今おっしゃったように、あのキャリア系で知的な女性、っていう方がリスナーさんには、すごく多いんですよ。
っていうことは、やっぱり素敵な人がね、多いんだろうなっていうふうにあの感じているんですけれども、なんかやっぱりあの素敵な男性を、あの求めると思うんですよね、なんて言うんだろう、本物っていうところをやっぱりあの訴求されるのかなと思っていて、じゃあそうするためには、なんか自分自身がどういうマインドでいなければいけないのかっていうところも、なんかね、やっぱ20代とか30代前半とはちょっと、そのなんて言うんだろう、ちょっとこう見直さなきゃいけないかなっていうふうにすごく思っていて、その辺ってどう思ってらっしゃいますか？
なんかさ、一回ね、離婚をした経験があって、また再婚をしたいってなるとさ、おのずと年齢は取ってるじゃないですか、年を重ねてるじゃないですか、でその時にもう一回婚活するとか恋愛をするっていう時に、なんか知らないけど、もう身につけたさ、たくさんの経験値があるのに、なんかもう一回みんな20代の恋愛をしようとするの。あ、若い格好をしようとか、なんかモテ服を着るとか、そういう、なんていうんだろう、表面的な方に行っちゃう方って結構多くて、40代とかで婚活してる方って、で私それを見てるとすっごいもったいないと思うの。だってね、言っちゃ悪いけど20代に絶対勝てないの、それをやって。
勝てないね、可愛さとかね。
そうモテ服を着たところで、そうだったら40歳以降の女性としての魅力があるわけで、やっぱそこを、自分で分かって自分自身の魅力を出していかなければ、そう絶対に恋愛市場では勝てないじゃないですか。であともう一つはね、もしじゃあ100歩譲ってうまくいって20代の子と互角で戦えるレベルになりました、だとしても、その時の選んでもらった自分、選んでくれた相手に対して、多分すぐに自分自身が飽きると思うの。なぜならば、20代にもあるような魅力をあなたに見てやってくる男性っていうのは、あなたのその部分しか見えてないわけだから。
確かに。
でも本当は40代過ぎた女性が本当の自分を愛されたい部分って、20代の子が持っている魅力の部分じゃなくて、もっと奥深い、深い部分を見てもらいたいし、そこを愛されたいわけじゃないですか、
だからなんだろう、あの自分はもっと深みを求めるのに、
そうそうそう
っ ていう感じで、そうそう、
自分は深みを求めてるのに自己表現が若い方に行っちゃってるんだから、うん、それでミスマッチが起きちゃって、うん、なんかもっと自分自身を分かってくれる人に出会いたいとか言うんだけども、うん、そもそもの出会い方が間違っちゃってるから、うんね、自分の自己表現が間違っちゃってるから、うん、まあ、引きつける相手がそれなりになってしまうのはしょうがないよねっていうことだと思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、40代以降のその恋愛の時って私すごい思うんだけれども、うん、自分自身が、こういうところを、深く話すと楽しいとかこういうことが好きだっていうことって人と結構違ったりするじゃないですか、
うんうん、
でそれってすごく違いを持ってるってすごくいいことなのに、
うん、
なんか婚活とかの場に行くと多分、ま、マイノリティの話とかってしない方がいいって多分注意されると思うの。なんか分かりやすいもっと誰にでも共通するようなことを話した方がいいって多分言われると思うから、うん、どんどんなんて言うんだろうな、一般化しちゃうと思うんだよね魅力が。でも私は堂々とマニアックなことを、
そっちの方が刺さるよね。
そうそう、あ、そう発言していいし、うん、マニアックなことを表現した方がいいし、うん、結果的にその出会った一人と本当に深く自分がシェアしたいことがシェアできる関係性を築けると思うのね、
うん、
でその時にそのじゃあその自分の本当に深いさマニアックな部分って言ったら、
うん、
やっぱインテリジェンスの部分だと思うんですよ、
うん
うんうん、でそこの部分がやっぱりなんていうの、養われてないと本当に申し訳ないんだけれども20代30代と比較されて女の体を持っている生物まあ動物として比較されて終わりなんですよ、う
んうん、なんか若い方がいい、そうだったら若い方がいいってなっちゃうよね。当たり前なんですよ、
うんうん、
確かに。
で
なんか
もしそれで、うん、なんて言うんだろう、体だけ目当てで捨てられたとして、
うん、
でもそれって、
うん、
その男の人が悪いんじゃなくて申し訳ないけれどもあなたは女としての体を持っている以上の魅力がなかったっていう事実を突きつけられたということで本当に深く、うん、捉えなきゃいけない事実なんだけれども、ね、女友達にそのさなんかやり捨てられた的な話をしたら、うん、最低その男みたいになるじゃん、
うんうん、
誰も真実を言ってくれないの。真実は何かって言ったらその女の体を持っている生物であるあなた以上の魅力があなたになかったということなんですよ、
うん、
でも40代過ぎてそれを言ってくれる人は絶対に誰もいないから
もういないよね。
自分で気づくしかない。
うん、なんかそのさっきのね婚活している女性の、まあ、広くみたいな感じのお話されてたじゃないですか。なんかその誰にでも汎用性があるっていう部分はなんかもうよくって、なんかそれなりに人生経験を踏んでいれば私はこれが好き、私はこれが得意、うんうん、でも私はこれがちょっと不得意、うん、そして嫌いっていうのが、うん、多分20代よりもすっごくクリアになってるはずなのね。でそれって、なんか受け入れられる男性と受け入れられない男性とっているのかもしれないんだけど、逆に言うと自分がどれだけ女性としてなんだろう、なんか言い方は適切じゃないかもしれないけど、ある一人の男性パートナーとして貢献できるかとかさ、
うんうん、
自分の役割として自分の持っている長所を使えるかとかっていうところが上手にやっぱり表現できるのは絶対的になんか経験値がある方だと思っていて、若い人って分かんないじゃない、
うん
うんうん、それをうまく表現できるようになっていた方が本物には選ばれやすいのかなっていう、うんうん、だってクリアだから。
そうですよね、
うん、
なんかそのインテリジェンスの部分もインテリジェンスのアンテナを持っている人でしかそのインテリジェンスの女性を見分けられないっていう風になんか前回も話したんですけれども、結局女性の方がインテリジェンスを持っていたら絶対に付き合いたい男性はインテリジェンスがある人じゃないですか。
そうですね、
うん、でそのインテリジェンスがある男性に、なんて言うんだろうな、選ばれるって言い方はなんかおかしいけれども、うん、対等に話ができる、
うんうん、
っていう風に なるためにはやっぱり自分自身のインテリジェンスがどこなのか、そのバクッと学歴が高いとかじゃなくて、
そういうんじゃないんだよね。
そういうことじゃないの。自分のその、そう、女としてのインテリジェンスがどこの部分なのかっていうのは自覚してないと表現ができない。で、その意味でも、うんね、今度あのやるセミナーもあったけれども、うん、その自分を知るっていうのはその意味でもあるんですよね、
うんうん、その自分を知るってすごく奥深くって、みんな分かってるようで分かってないところがあるんじゃないですか、うんうんうん、でもなんかタレントとかあの芸能人と一緒で、なんか一般の方であっても自分をどうやってプロモートするのかっていうのって、自分のいいところとか悪いところとか、出るところは出るけど引っ込むところは引っ込むみたいなのが、うんうん、若い時ってあんまよく分かんないんだけど、うんうん、そこがね、うん、でもある程度の年齢になると自分が分かるようになると、ここは私が、でもここはちょっと引いて、うんうん、じゃあ後輩の人を際立たせてあげようかな、うんうん、私は後ろに回ってとか、なんかそういう配慮ができるかどうかっていうところも、やっぱ経験を積んでないとできないっていうところで、うんうん、それはね、若さではできないんですよ、経験がないとね。
そうそうそうそう、前に出るばっかりが自己表現じゃないからね。
違う。
で、見る人が見れば分かる、うん、
分かるんだよ
ね。で、分かる人に好かれたいんでしょっていう。
そうそう。でもそれがやっぱりちゃんと理解できてないと、
う
ん、でも私アピールしなきゃ、アピールしなきゃ、いらぬところで出しゃばりみたいになっちゃって
痛くなるんですよね。
それもったいない、
もったいない、もったいない、うん、そう、もういいものはあるんだから、
うん、だからもしあの本物のなんか自分はこれだって思うような男性となんかこうご縁があってみたいなところに行きたいっていうところであれば、自分もやっぱりそこに行かないと、うん、なんか同じレベル感にならないと、うん、よくこれはなんかスピリチュアルな世界とかでも言われているところですけども、うんうん、同じレベルの人としか
なんかこう波動が共鳴しないってことですよね。
そうそうそうってよく言うじゃないですか。うんうん、でもなんか振り返った時に、なんかやっぱそれってあるのかなって。
うんうん、いやそれしかないと思う。波動が共鳴しないのもあるし、ね、相手に自分の存在が見えてないっていうのもあると思う。
うんうん、そうだよね、うん。
波動が近くないと見えないからね、うんうん。目の前にいますって言っても見えてないんですよ。
うんうん、
実際に相手からは。相手に見えるよ自分になるためには、相手と同じレベルに行かないと見えないわけだから、だからそれのそういう意味でもすごい大事だし、私なんかあのネットフリックスでね、全然タイトルが出てこないんだけれども、スペインのなんかまあ貴族のなんかお嬢様がいるんだけど、でその人のなんかリアリティショーみたいなのがあって、であのその娘さんは多分41、2歳ぐらいで、私も同じぐらいなんだけれども、彼女もすっごいさいい感じなの、性格もいいし、なんか明るくて、
うん、
全然ツンツンしてなくて、
うん、
けどそのまたお母さんがさスーパー綺麗なの、もうなんかもうめちゃくちゃかっこいいのお母さんが、うん、でね、そのお母さんは、うん、その娘のお父さんだよね、つまりとは離婚してるの、
うんうん、
でそのお父さんはもう他界してるから、まあ、そのお母さんはシングルなわけなんだけれども、うん、パートナーがいるのね。でそのパートナーはね、うん、またスペイン人、あスペイン人じゃない、同じスペイン語を話すけれども、南アメリカのどこかの国だと思うんだよね、出身は。なんだけれども、とにかくノーベル作家な、ノーベル賞受賞してる作家さんなの。でその事実をさ、うん、知った時に、きっとお母さんはめっちゃ綺麗なんだけど、綺麗だけじゃないんだなと思ったの、うん、だってノーベル賞作家さんがパートナーとして選ぶ相手ですよ、相当知的なんだろうなと思ったので
、トロフィーワイフであるはずがない、
そうそう、トロフィーワイフにしか見えないんだけれどパッと見はだけど、うん、トロフィーワイフだけの魅力であるはずがないって、
うんうん、
そんな人が選ぶはずないの、
うんうん、
そのちゃんと話ができない女性を、
うんうん、
ね、別に今からさ子孫を残すわけでもさ、甘い時間だけを過ごすわけでもないわけじゃないですか、お互い多分もう80代とかぐらいの2人なわけだから、
まずないね
ね、ちゃんと会話ができて価値観がなんかこう、うん、 共感できてとかさ、同じじゃある必要はないけれども、うん、相手の価値観を尊重できない相手と残りの余生を過ごすはずないじゃん、
うんうん、
なんかそういう意味で考えてもきっとあのお母さんは超綺麗なだけじゃなくてめちゃくちゃインテリジェンスがあるんだろうなって私は思ったのね。そうで、そういう人じゃなきゃやっぱり選ばれないもん、そんな素晴らしい素敵な人に、
うん、
と思って、なんか改めてそのリアリティショーで一番私に刺さった部分はそこだったんですけど。
へえ、でもなんかそのあの多くを語らずしても、うん、そのエリさんがおっしゃったようにそういう男性が選ぶのだから素敵なんだろうなっていうふうにそういう思考につながりますよね。
そうやっぱなると思うんですよ。でそれはどうしたかっていうと、みんなどこかでやっぱり同じレベルの男女がやっぱり付き合ってるし、うん、だからこそうまくいくっていうのが分かってるからじゃないですか、
うん
ね、同じレベルだからこそやっぱり共鳴し合うっていうことが分かってるから、うん、その方程式が頭の中であるから、うん、きっとあの男性に選ばれてるっていうか、うん、あの男性のパートナーってことはきっと素晴らしいんだろうなって思うっていう、
うん
うんことだと思う。で逆もしかりだと思うんですよね、
うんうん、
きっとなんかすっごい素敵な女性がいたとしたらその後ろにいる人はきっと素敵な人なんだろうなってて、うん、そうじゃないことってほぼありえないと思うんですよね、
うん、
だからそれもあると思う。自分がね素敵なんだったらやっぱりそのパートナーは素敵なんだろうって多くの人は思うわけで、
うん、
そう思われた方が良くない、かっこよくないですか。
いやかっこいいと思うし、うん、なんかそのあのやっぱり後半に向けて、人生後半に向けてね、お互い男女ともに本物っていうところを求めるあの時期になると思っていて、本物っていうのはなんかやっぱりね、星の王子様が言ってるように、うん、大切なものは目に見えないんだよの世界観なんだと思うんですよね、うんうんうんうん、だからそれってある意味酷なんですけれども、なんか自分で磨き続けないと、うん、なんかねすぐになんかこう分かってしまう、
うん、
薄さは、
うん
うん、若い時はさそこまで求められないからある程度なんかこうカバーできる、例えば見た目だったりとかなんか、うん、分かりやすいところでカバーができるところがあると思うんですけれども、うんうんうんうん、人はそれぞれいろんな人生経験を経て、なんか本物の幸せとか本物の豊かさってどこなのかっていうところに視点が絶対誰でも行くじゃないですか、うんうん、そうした時にその豊かさを追求するためにはどこなのかなって言ったら、やっぱ内面だったりとか、あのずっとこうポッドキャストでエリさんが提唱しているその内面の美しさっていうところにたどり着くのかなと思っていて、そこって1日2日でどうにかできることじゃなくって、うん、やっぱ意識をし続けてあの磨いていくところなんだと思うんですよね、うん、
そうで、その磨き方のさ、
うん、
方法としてさ私すごく思うのは、うん、結局これをやって何になるんですかっていう思考からの脱却だと思うんですよ。
いやそれ本当に多いよね。
これをやって何になるんですかっていう考えを持っている限りは他人と違う魅力は絶対生まれないんですよ、
うんうん、
何になるか分かんないんだけれども、なんかやってみたいからやってるとか、何になるか分かんないけれども必要な気がするからやってるとか、好きだからやってるとか、誰に説明する必要はないんだけれども自分の中でなんかあるじゃないですか、
う
ん、
ありますね。
そういうことをやっぱやってる人が自分自身にしか出せない輝きみたいなのが出ると思っていて、でなんか私なんかあの見かけによらずね、ヒップホップのクレバが大好きなんですけど、うん、クレバの新曲のエキスパートっていう曲のね、うん、歌詞がね、
うん、
どこにたどり着くか分かんないけど進めっていう歌詞なんですね、うん、でこれが私は本質だと思っていて、でも今の世の中ってみんなそのさっきの本の話じゃないけれども、これを読んだら何に得られるんですか、この時間を費やしたらいくら儲かるんですかみたいなことが分かんないと一歩踏み出さない人が多すぎて、
分かりやすい結果みたいなのがそうそうぶら下げ
そうそうそう、
られてる感じですよね。
そうそう、でもなんでそれを逆を言えば何かっていうと、うん、これを読んだらこれが得られるって、うんうん、もうそれ誰かが達成したことじゃん、うんうん、つまり得られることが確証されたってことはさ、うん、そこの道進んでもレッドオーシャンなの、
うん、
自分だけの魅力は絶対出ないわけでしょ。
ブルーオーシャン目指さないと
ね。そういうことなんですよ。で絶対に100人いれば100人の色があるわけだから、うん、本当にどこにたどり着くか分かんないけど進んでる、進め、うん、自分の感覚に沿って進んでれば、うん、それぞれのブルーオーシャンになるはずなのに、うん、みんなその結果が全て出てるものに対して進んでいくから、
うん、
レッドオーシャンで色がなくなっていって、うん、没個性で選ばれるんだったら可愛さか若さしかなくなるみたいなさ、
うん、
そっちの世界に自らが身を投じちゃってるんだけれども、うん、大事なのはさっき言ったように何になるか分かんないんだけれどもやるっていうこのマインドになるとおのずとなんか自分だけの色が出てくる気がする。でこっちの人生観に行かない限りは無理。
無理だね、
うん、これやって何になるんですかって言ってる人は絶対無理って思うんだよね。
で分かりやすいからそっちに行く聞きがちな人多いよね、きっとね。
そうやっぱ怖いじゃないですか、うんうん、自分のその時間っていうのは命なわけだから命をかけた時に何にもならなかったっていうのがやっぱ怖いから、
うん、
これをやったら絶対これになれるみたいなのが分かるものにしかみんな時間とコストをかけないんだと思うんだけれども、でもね嘘なの。何かを時間とコストをかけりゃ絶対何かになるんですよ。何かにならないから怖いっていうのは幻想で、その恐怖っていうのはで、 そのでもその幻想をなんか植え付けられてて私たちって、だから結局敷かれたレールの上しか歩かない人間にちっちゃい頃から育てられてるじゃないですか。危ないよって、そんなことしたら社会のレールから外れちゃうよって言われてレールを歩くようになんかされてるけれども、その先にある目的地っていうのは誰かがもう開拓しちゃってる目的地だから自分自身になれる目的地ではないわけですよね。だからこそ何になるたどり着くか分かんないけれども、なんか惹かれるところに進んでいくと絶対たどり着くし、
なんかやってるうちにいろいろ出てくるんです、うん、想定外の良くも悪くも。でそこになんか自分のチャンスというか、うん、なんか視野が広がることがなんかポロポロこう出てきて、うん、本来だった A を目指してたんだけどなんかやってるうちに A じゃないことが分かってみたいなことって割と多くって、うんうん、なんかそれにも通じることがありますよね。
そうそう、で絶対に、うん、あの本質って一緒だから、
うん、
それこそ真剣にさ向き合ってる度合いによって、うん、あの得られるものが違うだけで、
うん、
だから山の登り方なんてさもう本当に
いや
それぞれあっていいのに、うん、その何になるんですかって言っちゃうとその正解の道が1個しかないみたいになっちゃって、
うん、
でそこにあのからずれるとなんか自分はもうダメだとかさ、
うん、
そう否定感とか、
そうじゃない、
そう疎外感とか生まれるじゃないですか、うん、そうじゃないからね、どんな道を進んだっていいこともあるよもちろん、でも、うん、あのでもそこって全部糧じゃん、だから学びが絶対あって、
うん、
でもそこでなんか得たさ糧っていうのはさ自分にしか経験してないやつだから、
うーん、
やっぱりそれが自分の色になっていきますよね。
うん、なんかこう幸せな女性をね増やしたいっていうことが漠然とこうなんかこうあるんだと思うんですけれども、やっぱりその聞いてくださっているねあのリスナーのファンの方にやっぱりなんか私もあの伝えたいのは、100人女性がいたら100人の美しさがそれぞれあって、うん、なんかそれは誰かに色つけられるんじゃなくて自分が生きていく中で自分でこう身につけていくものなので、うんうんうん、なんかそこはみんな違っていいんですよね。
そうそう、本当そう、自分が何が好きで何がしたくて、
うん、
で本当何を愛するのかっていうのは自分で決めてよくて、
うんうんうん、
でそれをでも見つけるまでは自分の道を歩かなきゃ見つからなくて、
うん、そうなんだよね。
でそれはあの生きるって大変なことなんだけれども、うんうん、どの道行ったって、
うんうん、
だけれどもなんか何にたどり着くか分かってる方が簡単そうに見えるから、
見えるし安心だし、
ね、そっちに行っちゃうんだけど、うん、でもそっちに行った時にあの自分が なんだろう、手にするものっていうのは誰かの評価したものであって、決してそれが自分が本当にいいと思ってるものとはイコールではないっていう世界になっちゃうじゃないですか。
うーん、
そうするとね、それこそレッドオーシャンなわけだよね。誰かが評価したものを身につけてる私だから、
うん、なんかそこまで頑張って例えば到達したしちゃとしても、え、こんなもん、
うんうん、
え、思ってたのと違うっていう事態だって、うん、多分発生することもあり得るだろうし、なんかそういうところってちょっとありますよね、
うん、そう、そう、だから本当にあの酷なんですよね、人生を長く生きていくっていうのは。いや、
酷だって本当なんかそれこそなんだろう、あのごまかし
ようが効かなくなるから、そうそう、かか、ね、本当に酷だよね、
酷だよ
ね、うん、20代の頃の方がごまかしいくらでも効くから、まだあの色が出てなくて当たり前だから、
当たり前だからね、うん、
そう、だから酷なんです
だから生物として幼いから当然なんだよね。
そうそうそうそうそう。
だけどもうその30代後半ぐらいから成熟っていう形になるので、うん、あのじゃあ成熟した一人の女性としてどうなのかっていう目で見られるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
そこに訴求していかないと自分自身もね、
そうそうそうそう、
でこう上げていかないとっていうのありますよね、
うんうんうん、そうそうそう、いや、うん、本当にそうなんだよね、
うん、
本当にそうだと思う。
そうしないと求めてるところに到達いつまで経ってもできないですよね、
うんうんうんうん、でね、いい人に出会えないって嘆くってなっちゃうんだけど、
うんうん、
そう、やっぱりいい人に出会えるし、自分に合った人に出会えるんだけれども、それは出会える生き方をしてるっていうことなんですよ、出会えるってことは、
うんうん、
でもし出会えないんだったら出会えない生き方をしてきちゃったってことだから、ちょっとこの音声を聞いて、
うん、
もう一度出会える、
ちょっとこう、
そう、
うん、どうなのかなって、
そうそう、
うん、
そう、どこにたどり着くか分かんない道を進めなんですとりあえずでも進めなんですよ、
うん、
自分の直感にあのを信じて、
うんうん、だからすぐには難しいかもしれないけれども、うん、ちょっとどうなのかなって考えて、よし、じゃあこれでやってみようって思ってやってるうちになんか気づいたらみたいなところはありますよね。
そう、で、あとはそう、最後にさ、うんうん、あの前も話したけれども、うんうん、人に説明する必要ないの、
うん、確かにね、
自分がやってることを、
うんうん、
でそれすごい大事で、結局みんなその何になるか分かんないものに自分のタイムとコストをかけられない理由は、人に説明するときにあの理由が必要だからなんですね。これをやってるとこうなるんですっていうのがあると人に説明できるじゃないですか。で、人からも賛同を得られるから生きやすいわけですよ、
うん、
正当できるわけ、正当化ができるわけですよ。だけれども、そのどこにたどり着くか分かんないものの、の道を行ってる時っていうのは自分でも分かってないんだから人に説明できるはずないじゃない、うん、でそれがやっぱり怖いんだよね。人に説明できないってことは人から承認されない正当されないってことだから、 それってすごく一見めちゃくちゃ孤独なんですよね。
そうです
ね、うん、だからその孤独の道を進むことがすごくやっぱ怖いから、その恐れもあって人に説明できる道を進みたいっていうのがなんかまああるんだと思うんだけれども、でもそれはなんか逆転の発想で説明しなくていいってことなんですね。そう、説明をしなきゃいけないと思うから説明できる道を選んじゃうんだけど、説明しなくていいから本当にやりたいこととかやってることをっていうふうに思う、う
ん、なんか今お話を聞いていて思ったんですけども、うん、そういう生き方が芯が強いってことにつながるのかな。
そう、まあね、そうで、それをなんかエリさんって強いですから、エリさんだからできますよねとか言うんだけど、いや強いっていう、まあ強いんだけれども、そういう強さってなんかついてくるものっていうかね、うん、そうそうそう、で、うん、そうそうそう、あのそういう仲間は読書家にたくさんいるんで孤独じゃないよっていうこともね伝えたいけれども、
そう、まあ、とにかくあの人に賛同されるかどうかっていうのは問題じゃなくって、うん、なんか今の自分がどうしたいかっていうところがやっぱりキーポイントですよね、
うんうん、
じゃあ結局どうしたいの、
うんうん、
っていう、
そうそうそうそうそうそうそう、でそこになんか言葉になってない感情でいいっていうかね、うん、その理由は、
うんうんうんうん、特にあの女性って感覚的な、
うん、
あの右脳のタイプだと思うので、うん、
なんかそこは言語ができなかったら言語ができなくてもいいと思っていて、
う
ん、
そうだと思う、うん、
でも私はこう思ってるんだっていう自分なりの感覚を持ち続けるっていうことは、そしてもっと言うならば感覚を持ち続けてるだけじゃなくて何かしら行動に起こしてるっていうか、それがすごくなんか素敵な女性になるっていうことの、あの重要な要素なのかなと思いますよね、
うんうん、そうそう、なんかさ、その意味をつけたくなる、うん、出来事が起きたらすぐにそこから何かを学ばなきゃいけないとか、うんうん、何かしらの意味付けをしたくなる、うんうん、なぜならば宙ぶらりにしとくってことが一番居心地が悪いからなんだけれども、うんうん、でも器を広げる、器が大きい人間っていうのは宙ぶらりをたくさん抱えてる人間だと私は思っていて、なのでその怖がらなくていいっていうかね、その宙ぶらりであることをホールドしながら歩んでいくと、本当10年後とかに、あ、こういう意味だったのかとかさ、
うんうん、
あ、こういう風につながっていくのかみたいなね、なんかそれが見えるようになるし、見えなくていいっていうかね、もう出来事は出来事、感情は感情、ことはこと、起きたこと起きたこと、終わりでなんかいいと思っていて、そこにすぐなんか意味付けとか理由付けをしようとするから、なんかその時の自分以上に捉え方が成長しないじゃないですか。だけど何か分かんないんだけどホールドしていくと、成長した自分でその過去に起きた出来事が意味ができてくるわけだから、捉え方が進むんですよね、
うん、
なんかそうやってなんか器とか人間っていうのは大きくなっていくんじゃないかなって思うの、
うん、なんかそのなんて言うんだろう、グレーを愛せるかっていうか無駄を愛せるかとか、
うんうん、
なんか若い時って、うん、その無駄を省きたいとか白黒決着つけたいとか、うん、そういうのってあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんか
結婚するのしないのみたいな、ね、付き合うの付き合わないの、この関係は何なのみたいな、
本当はっきりさせたいみたいな。だけどなんだろうな、そこそこ生きていくと、
うんうん、
そこのグレーの部分に実は人生とか感情の深みみたいなのが実はあるっていうことにいつの日か気づくじゃないですか、うんうんうん、そしてね、あの無駄っていうか実はその無駄なことも大事なのかなみたいな、グレーな部分、
うんうん、
チューブラリンってさっき表現をされたんですけども、うんうん、ある程度ちょっと寝かしておくみたいなところ、うんうん、熟成させるみたいな、うんうんうんうん、いつでもちょっとこう出せるようにちょっと今は熟成させとこうかなみたいな、それがある意味精神的な余裕ってところにもつながったりとかするけど、おそらく若い子でそれができる子ってなかなかいない、うん、それは人生経験を踏んで痛い思いをしたからこそそこにたどり着けるみたいなところって絶対あるし、そこってなんか大人の女性の包容力っていうところにもつながるかなって私は思っていて、なんかそこで勝負してもらいたい。
いや本当にそこで、うん、あの人を愛する、
うんうん、
人を愛するってそういうことじゃないですか、
うん、
あのなんて言うんだろうな、包み込むってことだから、
うんうんうん、なんかこうじゃなきゃ嫌だとかっていうのはもう卒業、
うんうんうん、
でなんかそれもあるけどこれもあるよね、
うんうん、っていうそれもいいよねって、
そう、うん、そうそうそうそう、なんかそこの境地に、うん、なんかいつの日かたどり着けると、
うんうん、
おそらくその白黒じゃなくて、うんうん、グレーが生まれてくるからだいぶ余白ができて、
うんうんうん、
なんか余裕が生まれるんだと思うんだよね、
確かに確かに確かに、自分自身のグレーも愛せると他人のグレーも愛せるしね、
そう、そう、うん、やっぱ自分自身をなんか立ち戻っちゃうけど、
うん、
自分を愛せない人に人を愛せることはできないっていうのと同じ原理原則で、やっぱり自分自身も余裕が持てると相手に対しても余裕が持てるっていうのと同じだと思うんだよね。そうだ
よね。よくさ、その、ドリームキラーとかっていうさ、うね、あと奥さんストップとか言うけれどもさ、結局その例えば奥さんストップっていうのはさ、まあ、旦那さんが会社を辞めて起業したりとか言ってた時に、は今の生活どうすんの、
うん、
お金どうすんのってなって、結局その相手のまあ夢をさストップしてしまうっていうことなんだけれども、なんか まあ、それってなんか似てるなと思っていて、やっぱり自分の中で の, その余白とかっていうのを抱えてると、
うん、
相手 の, その何になるか分かんないけど進みたい気持ちを不安だけど応援できるっていうか、うん、
尊重できるようになる
んだよね。そうそうそうそう、尊重ですね、そう、うん、尊重できるようになると思う。
だから尊重ってすごく大人の恋愛のキーワードだと思っていて、
キーワード出ました。
いや本当キーワードだと思う。
尊重だね、
うん、尊重、うん、尊敬から来る尊重みたいなね、うんうんうん、やっぱりそこって私に関して言えば若い時はなかったから、
うん、若い時の恋愛は同じなんですよ、
うん、同じですね。
そう、同じ価値観、同じ感覚、
うんうんうん、
同じなんですよ、
うん、
で同じじゃないと、
うん、
合わないとか違うとかで、
うんうん、
価値観が違うみたいな感じで別れるとかさ、
うんうん、
そうだけど大人は違った当たり前なんだから、
全然尊重、どれだけ尊重できるか
っていう、そう、全然違う人生を歩んできて、うん、違う人間は当たり前なんだから、うん、本当どれだけ尊重できるかですね、
うんうん、
本当
なんかそのお互いの自由度をなんかこう認められるかっていうのも尊重するってことでつながるので、それは成熟してないとやっぱできない関係性ですよね。
本当その成熟っていうのはそのチューブラリンを抱えるっていうね。
チューブラリンっていうとなんかワードのイメージとしてはなんかすごいなんかネガティブな感じがするけど、うんうんうん、そうじゃない、
そうそうじゃないの
よね、
うん、そう、うん、何になるか分かんないものをやるし進むし抱えてると、
うんうんうん、
それがもう気づかないうちに、
うん、
器の大きさになってるし、うん、そうだってね、熟成って熟成させるものがなきゃ熟成しないんだから、
そうなんだよね。
そうそう、
あないとね、
うん、そう、うん、全部さ片付けてたらさ、意味付けして片付けてたらさ、そうそう、熟成するものがないの、
これはこっち、これはこっちみたいなね、
なってたら、うんうんうん、熟成させるものを持とうということですよね、
うんうんうん、ね、その余白っていうのをさ持つことによってさ、なんか最近はそういう話って出ないかもしれないけど、なんか色気とかにもつながると
、色気、そう、色気ってそういうこと
そうだよね、あのもう、うん、なんだ、若い子に出せない大人の色気ってそこだと思っていて、やっぱそこで勝負、
うん、そこで勝負、本当そう
感じかなって思う、うん、
そうで、そこで勝負で、それを分かってくれる人と出会いたいっていう、
うんうんうんうん、
だったらそこで勝負っていうことですよね。
本
当、うんうん、そうだわ。
本当そう、うん。
なんかちょっと久しぶりに恋愛系ポッドキャスト、うん、
恋愛系でしたね、
的になりましたが、うん、じゃあ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。またよろしくお願いいたします。今日の番組はいかがでしたか？上村えりのセミナーや活動の最新情報は公式 LINE アットにてお届けしています。ポッドキャストのエピソード詳細欄に LINE アットの URL を載せていますので、そちらからお友達登録をお願いします。番組では質問やリクエスト、感想もお待ちしています。 LINE アットから気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは次回のエピソードを楽しみにお待ちください。